お差し支えのない方はご起立願います。礼拝への招きの言葉、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をならせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書4章16節から23節新約聖書の169ページです。ヨハネによる福音書4章16節以下、イエスが行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。 しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、よみがえりの主を祝って礼拝を捧げ、それに続く一週間の生活が支えられ、今朝もいつものように礼拝へと招かれて主の御名を褒めたたえ祈りを捧げることが許され、何よりももう一度主の御言葉を聞く時が備えられて感謝をいたします。あなたは愛する御子を死人の中からよみがえらせ、私たちの主イエス・キリストのよみがえりのゆえに私たちをも同じよみがえりの命に預かることを許してくださいました。私どもにはこの命のゆえに生ける望みが与えられました。今私たちに襲いかかるどんな災いも死へたげも苦しみも悩みも、すべてがあなたのご計画の前には何の力をも持たないこと、それが私たちを押しつぶしてしまうのではなく、すべてのものには終わりがあり、その後にはあなたの勝利だけが存在するのだということを示してくださってありがとうございました。命の主が、そして勝利の主が、恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだと今朝も語りかけてくださっていますことを感謝いたします。それでもなお自らの不信仰を恥じなければならない私どもです。主の力を心の底から信じることができていないからです。そのゆえに何かが起こるとおじまどい、恐れを抱き、おののいてしまいます。空の鳥を養い、野の花を美しく装ってくださる主を信じておりながらも、自らを主の前に低くすることができずに、自分が顔を出してしまいます。主なるあなたに信頼することができておりませんから、私たちは自分で自分を守るよりほかなく、人を貶めたり、足様に罵ったり、人を悪く言ったりしてしまいました。 そのような心ない言葉で人をどれほど傷つけてきたことでしょうか。人が助けを求めておりますのに気づかないまま通り過ぎてしまいました。いつも主を見つめないで周りの人のことを気にし、主の言葉にではなくて大きく響くこの世の声に聞いてしまいました。そしてあなたに従うことをおろそかにしてまいりました。誠に恐るべきお方はあなたですのに、あなたの愛に、あなたの寛大さにかまけてあなたをないがしろにしてまいりました。信仰を言い表し、信仰を持ってあなたの愛の中を歩ませていただいておりながら、すぐに罪に沈んでしまう私自らを思い、悲しく思うものであります。どうか私とも憐れんでください。私たちの罪を許してください。このように罪深い者にも、あなたは許しを与え、それだけではなく、主の大切な福音を委ね、主の体である教会の枝として生きることを許してくださっている光栄を思います。この時、心を新たにして、主の栄光のために生きるのだという確信を与え、そのように生きさせてください。礼拝後に持たれる御前礼拝もまた、よみがえりの主の命の祝福の中で守ることができますように、教会総会を終えて役員の方たちの任職を行うことです。この式を祝福してください。礼拝を共にすることができなかった人たちがあります。病床にあって不安と戦っている人もあります。家族に病人を抱えている人もあります。体を弱くしている人たち、心を弱くしている人たちを憐れんでください。その信仰を顧みてください。教会を遠ざかっている人たちを憐れんでください。共に礼拝する喜びを失っている人たちに、主なるあなたが働きかけてくださいますように、今、世界の各地の教会の兄弟姉妹と共に、声を合わせて捧げる感謝と祈りとを、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。引き続いて今日もヨハネによる福音書の4章を読んでいます。サマリアの女と呼ばれている人の物語であります。でサマリアの女と呼ばれている人たちにはこの2種類の人がいたと言われます。一つは少々細かい話で恐縮ですが、一つは紀元前722年にサマリアが陥落をし、北王国イスラエルが滅亡したのですけれど、その時バビロニアに連れて行かれなかった人たちのことを言うのが一つの言い方であります。彼らは廃墟となって廃墟となってしまった土地に残されたことになります。有力な人たちが連れて行かれたというのでありますから、残された人たちは信仰の面でもその他の面でも強い指導力を持っていなかった人たち、そう言ってもいいかもしれません。そういう人たちがサマリア人と呼ばれているようであります。もう一つはアッシリアがサマリアを占領したときにメソポタミアなどから移民を連れてきてこの地方に住まわせた人々のことを指している、そういうふうにも言われます。バビロン捕囚の前からサマリアを首都とする北王国イスラエルとエルサレムを首都とする南王国ユダの間には対立抗争がありました。この関係は捕囚期以後にはさらに険悪になっていくことに になります。そして南王国ユダも紀元前587年にエルサレムが陥落してバビロニアに捕囚民として連れて行かれることになります。538年にペルシャ王キロスはバビロニアを倒して捕囚民の一部が故郷に帰ることができました。エルサレムに帰った人たちはエルサレムの神殿を再建することになります。エルサレムがネヘミヤが帰還した後にはエルサレム城壁の修復が行われているようであります。でそういうような経過の中で終始妨害を企てたのがサマリアの人たちであったと言われます。さらに紀元前2世紀になってマカベア戦争が起こります。その時サマリアはシリアのセレウコス王朝に組みしてユダヤ人を攻撃し、ユダヤ人はその報復としてゲリジム山の神殿を焼き討ちにしたのだと言います。でこういう経過をたどってまいりまして、サマリア人というのは単にサマリアの住民という以上にゲリジム山の神殿を中心にした宗教的な集団のことを指していると、まあ、そう言ってもいいと言われます。つまりユダヤ教サマリア派とかサマリア教徒、そういうふうに言い表してもいいようなニュアンスを含んでいるのだと言います。このサマリア派はモーセ五書と呼ばれる、まあ、私たちの聖書で言えば旧約聖書の初めの五冊だけを聖典にしていたのだと言いますが、それもどうもサマリア派のモーセ五書というべきもので、ユダヤ教の枠からははみ出ているようであります。でこうした信仰的な背景を持った女性がここに登場してくるサマリアの女です。でこの彼女は今までに5人の夫と結婚していたのだと語られます。イエス様が彼女からこの告白を引き出しているのです。イエス様の前でその救いを得ようとするとき、自分のありのままの姿を隠したままでいることはできないのです。それをどこかに置いたまま、隠しておいたままでは本当の救いとはならないのです。それがどんなに苦痛であっても見たくないと思っても、自分で自分の現実をしっかりと見つめなければならない、そう思います。救いというのは私たちの外側の救いではありません。心の底から、あるいは人間の上から下まで、外から内まで、全ての救いでありますから、見たくない自分をも見つめて、それをイエス様の前に告白する必要があります。で、古来この5人の夫っていうのは象徴的に理解されてきたという歴史的な経過があります。モーセ五書のしか聖典と認めていないから5人の夫だという人もあります。5人の夫に仕えるっていうのは5つの神様に仕えることだと言って偶像礼拝との関連で理解する人もあります。いずれにせよ、この5人の夫は彼女の大切な夫であるようでいて、実はもうそうではなかったようであります。そして今の夫、つまり6人目の人も正規の手続きを経た夫ではないというのです。彼女にとってそれらの人たちはどの人もふさわしい助け手とはなり得ないのであります。ふさわしい助け手っていうのは、神様が男と女をお作りになった女をお作りになった時にふさわしい助け手が必要だと、まあ、言って女性を女の人を作ったのですが、一言だけ申し上げますと、ふさわしい助け手っていうのは私はあまりいい役ではないと思います。 女性はヘルパーではないからです。ここで使われている言葉はむしろ助けるというよりはぴったりと向かい合って立つという意味です。ですからここでは男性と女性が男と女とがぴったりと向かい合って立つ、そういう存在として作られた、そういうことになります。で、それは彼女の信仰についても言えるのかもしれません。彼女はまだ救われていないのです。主をあなたは預言者だと、あなたは預言者だとお見受けします。イエスに語りかけています。さらにメシアが来られるときには、メシアっていうのは救い主キリストのことですけれども、メシアが来られるときには一切が明らかになると救いを待ち望んでいるのです。確かに彼女には夫がありますけれど、どの夫も夫となっていない。同じように彼女の信仰は彼女の救いとなっていない。救いを待ち望んでいる彼女にイエス様は驚くべきことをお語りになります。あなたがこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。で、ここで語られているのはゲリジム山の神殿は偽物でエルサレムの神殿こそ本物だと、そういうようなことではありません。ゲリジム山だとかエルサレムだといって対立抗争している、その対立を超えて礼拝がなされるのだとイエス様はお語りになっているのです。エルサレムとは一体何か。それは人間が定めた神殿です。もちろん神殿というのはそこで礼拝が捧げられる器でありますから、何でもいい、どんなものでもいいというわけではいきませんけれど、私たちはよく注意しておかないと、どうでもいいことを大切なことのように考えてそれに固執してしまうということになります。どうでもいいことはどうでもいいこととすべきです。私の言い方で言うと、第一のものと第二、第三のものとはをしっかりと区別するということになります。一番大事なものがあります。二番目に大事なものがあります。もちろん二番目に大事なものも二番目ですから大事には違いない。けれども一番にはなり得ない。一番は初めから終わりまでずっと一番です。これは変わらない。そして2番目3番目は入れ替わる時があります。状況によって1番と2番、2番と3番は入れ替わることがありますけれども、第1は決定的に違うのです。1番はあくまでも1番です。で、ここではエルサレムとかゲリジム山というようなことは2番目3番目のことだとイエス様はおっしゃっておられる。何よりも大事なことは、そこで誰が礼拝されているかということであります。この福音書の2章で、イエス様が、私が神殿だとおっしゃったお言葉を思い出したいと思います。よみがえりの主がいますところに神殿がある。私たちは、このお方の前にひれ伏して、また感謝を捧げるのです。それは、主イエス・キリストが私たちの救いとなってくださったからであります。なんとなくとか形だけ救われているのではなくって、イエス・キリストが私の命、私のすべてになってくださっているからであります。私たちはイエス様によって、イエス様を通して神様の愛を知るものとされました。イエス様が十字架へと歩んでくださったことによって、私たちは罪が完全に許されている そういう神様の許しの愛を知ったのでありました。そしてそのイエス様を神様は三日の後によみがえらせてくださって、死をも突き破ってくださいました。救いを求めるサマリアの女にイエス様はご自分がメシアであることをお語りになります。神様は私たちの神となってくださったのです。私の神よ、天にまします我らの父よと、今日は教会学校でその箇所を学んだのですけれども、天にまします我らの父よ、神様は高きにいますお方ではなくて、私たちの神、私の神となってくださった。そして私の神としてこの私を救おうとしてくださっている。十字架へと歩まれたイエス様は人間の罪の姿をあらわにしながら、それを一つ一つご自分の背中に背に負って十字架へと歩み、私たちの罪をすべて十字架の上で滅ぼし尽くしてくださいました。その意味で十字架の主イエス・キリストこそがメシア、救い主であります。十字架の上で流された血と十字架で裂かれたイエス様の体こそが私たちを救うことになります。教会はこのイエス様が、よみがえりのイエス様がご臨在くださるところです。そのゆえにイエスの霊が、キリストの霊が満ちあふれているところであります。私たちはこの霊に包まれるようにして礼拝をお捧げしております。私たちがこのお方によって新しい命を得、このお方によって生きる喜びを得、希望が与えられたことにありがとうと感謝をいたします。おかげさまで今日も命が与えられ、そして今日も礼拝へと招かれています。感謝と賛美を捧げる、これが礼拝であります。で、今イエス様は今こそ本当に礼拝をする時が来ていると私たちに語りかけ、私たちを主の前へと呼び集めてくださいます。イエス様を礼拝するためです。イエス様の父なる神様に賛美と栄光とを期するためです。そして全てはここイエス様を礼拝するところから始まるのです。私たちの一切のこの世の営みはここから始まってここへ帰ってくる。この始まりと終わりとを見失うときに、私たちは一切のものの物差しを見失うことになります。この始めと終わりとが私たちの営みに高校と力を与えます。私たちの生活がどこから始まってどこに向かっていくのかが明らかにとなるのであります。今誠の礼拝をする時が来ている。私たちの救い主が明らかにされたからです。イエス様が私たちの救いとなってくださったからです。イエス様は私たちの罪を十字架の上で滅ぼして、私たちに神様の愛のうちに生きるようにと呼びかけてくださいました。私たちを愛してくださる神様の愛を自らの体をもってしまし、この愛に生きることこそ私たちの救いであると語りかけて、そのことを実現してくださった神様を褒めたたえ礼拝するようにと、主が私たち一人一人に呼びかけてくださっています。私どもはここからまたそれぞれの一週間へと使わされてまいります。そして私と巡り終わったときに神様のもとに戻ってきて、本べきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神とここでまた礼拝をお捧げすることになるのです。そして新たな命と力とを得て、また再び使わされていく、こういう循環が私たちの 営みの中心を貫いているのです。お祈りします。父なる神様、よみがえりの主を祝って、そしてそのまだ喜びのうちにある私どもをこうして再び教会へと招いてくださいました。感謝をいたします。あなたが私の救いとなってくださいました。そのあなたに感謝を捧げ、賛美を捧げる礼拝をから、また新たな今週の歩みを始めさせてくださって感謝をいたします。どうか私たちの毎日の営みをあなたが祝福してくださいますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美歌151番、ご着席ください。 感謝と献身の印、献金を捧げます。天の父なる神様、ただいまは主がよみがえられたイースターの礼拝を共に捧げることができありがとう、感謝いたします。十字架にかかられ、そして復活されたイエス様を信じることのできる幸いを感謝いたします。そして再び来られる日まで、私たちは主の約束の日を信じて待つ者として、これからも信仰生活を歩んでいくことができますように、一人一人の信仰を養い育ててください。そしてまだあなたを知らない人々に、十字架と復活を述べ伝える神様の良き働き人として私たちを用いてくださいますように、今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお用いください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、青年会の5分間集会が礼拝直後に持たれます。墓前礼拝も礼拝後に行われます。礼拝終了後、そのまま街道にてお弁当を食べます。その後12時ごろと書かれていますが、12時半ごろ教会を出発いたします。後ほど係の者から案内のお知らせがありますので、今週の集会ですが、聖書研究並びに祈祷会が19日水曜日、ローマ人の信徒への手紙1章の17節、10時半からは司会大浜圭介兄弟、夕方の7時半からは祈祷会が持たれます。報告は以上です。
それでは前回の総会で選ばれた方たちの、役員の方たちの認職を行いますから、役員の方たちは前に出てください。私たちは今この教会で選挙された方たちを役員の職に任じようとしています。役員は牧師とともに役員会を組織して、キリストの体である教会の聖なる務めにあたるものです。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。ですから、教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書の言葉をお読みします。使徒言行録20章32節です。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。それでは役員の方たちに誓約を求めますから、約束しますと問われたら、神と会衆との前で慎んで約束しますと答えてください。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。 あなた方がこの務めに任じられるのは、教会の頭であり、牧会者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか。あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて、教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、このために努めることを約束しますか。
神と会衆との前で謹んで約束します。
それでは教会員の方たちの誓約を求めますから、お立ちになれる方はご起立を願います。約束しますかと問いますから、約束しますと答えてください。あなた方が選んだこの方たちは今役員の務めに任じられました。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ、主による従順をもってその務めを果たさせることを約束しますか。お座りください。お祈りをいたします。教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神、主が召してくださったこのしもべたちを今この教会の役員の職に任じてくださることを感謝します。どうか今この方たちに聖霊を豊かに注ぎ、その信仰においても徳においても全教会員を導くに至る力を与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られるとき、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。あなたたちは今役員の務めに任じられました。あなたたちはキリストの召しを受けてこの務めに聖別されたのですから、牧師また道路の役員とともにこの群れを守らなければなりません。そのために自らを律し、日ごとの御言葉と祈りの務めを大切にし、ことに牧師と同僚の役員のために祈ってください。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。唱詠541番を歌います。お立ちになれる方はお立ちください。役員の方たちはその場に残ってください。あなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 改修はお座りください。お着席ください。それでは今から役員を紹介します。修法の順に、向こうに行ってください。で、修法の順に、名前を呼びますから、会釈をするようにしていただいたら分かるかと思います。継承は略させていただきます。井上直、石橋正人、太田実、太田重幸、岸本優子、白石正人、田中明、中西和樹、西村はるみ、長谷川正造、以上の方たちが私たちの今期役員であります。よろしくお願いいたします。どうぞお戻りください。今日初め教会に来られた方のご紹介をいたします。純不動です。兄が英子さん、一時帰国です。カナダ合同教会、オンタリオ州のカナダ合同教会の方です。兄がさんです。よくいらっしゃいました。それから、この方たちも旅行中です。隅田隆さんと三沢さんです。いらっしゃいました。大和キリスト、今は上尾合同教会の方ですが、昔前は大和キリスト教会で岡本先生とご一緒に教会生活をなさった、そういう方であります。もう一方です。北田のぞみさん、白金教会から来られました。今日ね、お聞きいらっしゃいました。お近くですから、またどうぞ。新御寮口町って書いてあります。懐かしい名字です。またどうぞいらしてください。それではこれで、終わっていいですか。報告あります。はい、
霊典委員会です。墓前礼拝に先立ちましてですね、本日は礼拝に来られた遺族の方を紹介したいと思います。その場でお差し支えなければお立ちください。ちょっとざっくりした親族の方々のまとめなんですけど、3家族ご紹介します。まず上垣家の方々、ありがとうございます。あと斉藤家の方々、最後金光家の方々、ありがとうございます。ではこの後のことに関してご案内いたします。まず、お弁当を頼まれた方は、礼拝堂で、お集まりください。お残りください。係の者がお弁当をお持ちいたしますので、届いたら各自感謝してお召し上がりください。で、今年はですね、観光バスを用意してみんなでバスで行きますので、12時半頃に食事を済まれた方から、烏丸鞍馬口の、交差点の方まで徒歩で、移動をお願いいたします。バスはですね、こちらから行くと横断歩道を渡って北向きに、低山観光バスですかね、犬のマークの観光バスが停車してますので、委員がお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。12時50分ぐらいの出発を一応予定しておりますということです。あと青年会、先発隊の方は、もうすぐ礼拝後行くことになりますので、ご飯監修会なしでそのまま行っていただくということでお願いいたします。出発前に一言お祈りをしたいと思います。天の地なる神様、今日こうして、墓前礼拝を前に多くの方々と共にこの礼拝を守ることができてありがとうございます。あなたのもとに送った魂、そしてまた遺族の方々に平安をお与えください。お墓に行く道中あなたのお守りがありますように。 一言のお祈りですけれども、このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ではよろしくお願いいたします。
これで礼拝を終わります。